今回はコーカサスの言語について扱おうと思います。聞いたことございますでしょうか。まあ、コーカサスっていうのは、まあ、英語風の呼び方で、ロシア語風だとカフカースと言われるところです。具体的には黒海とカスピ海に挟まれた地域で、まあ、コーカサス山脈っていうのがあるんですよね。ぜひ皆さん地図でね、確認していただけたらと思います。黒海とカスピ海の間の地域でございます。で、この地域はかなり多民族なんですよね。まあ独立国家で言えば、有名なのは多分グルジア。まあ今だとジョージアという言い方をされてますけど、グルジアないしジョージア。あとは、アゼルバイジャンとかアルメニアという国がこのコーカサスに含まれます。で、それ以外にも国はあるんですけど、ロシア連邦内の、まあ、国っていうことになってるんですよね。で、今回はそんな多民族な地域であるコーカサス地方の言語について扱います。まあ、言語学的にも非常に多様なんですね。そしてかなりなんて言うんですかね。まあ、珍しいというか、面白い現象がたくさん見られる地域です。BGM、かかれい。始まりました、滋賀15の壺。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。サモン豊作です。で、このコーカサス地方の言語は、言語学的には3つに分けられます。まあ、語族が3つに分けられるんですよね。北東、北西、南、この3つに分けられます。まあ、全部ひっくるめてコーカサス諸語と言われることもありますが、まあ、どうですかね、この3つの語族が1つのね、さらに1つの祖語まで遡れるかどうかは、まあ、まだ定説はないんじゃないかと思います。そもそもコーカサスないしカフカース自体があんまり日本人にとってはね、馴染みがないかもしれませんので、その言語となるとさらに馴染みがないかと思いますが、まあ、この北西北東南の中で、まあ、あえて言うなら南コーカサスのジョージア語ないしグルジア語が一番メジャーではないかなと思います。その聞いたことがあるっていう人もいると思うし、まあ、さっきも言ったようにジョージアっていうのは独立した国ですので、まあ、名前聞いたことあるという人もいると思います。で、さっき出したアルメニアとアゼルバイジャンについては、アルメニア語っていうのはインドヨーロッパ語族の言語なんですね。なので、まあ英語の親戚といえば親戚です。で、アルメニア語については過去にエピソードを配信してますので、ぜひそちらも聞いていただけたらと思います。で、もう一つアゼルバイジャンも独立国家で、アゼルバイジャン語というのが話されてますが、これはチュルク系の言語なので、まあ、トルコ語の親戚ということなんですね。で、さっき言った、北東、北西、南、コーカサス、それぞれ、まあ、3つの語族はインドヨーロッパ語族とも、まあ、チュルク語族とも関係のない、言語と考えられています。まあ一般にはね、あんまり知られてない言語のグループではあるんですけど、まあ言語学的にはかなりメジャーと言えるんじゃないかと思います。その多様性ゆえにね、メジャーな言語で、まあいろんな特徴があるんですけど、まあ例えば脳核型の核配列であるとか、まあ子音の数が多いとか、他の地球上の地域では、あんまり見られないような特徴がこのコーカサスという地域で、まあ、観察されたりするんですよね。で、今回取り上げたいのは文法性についてです。まあ、ジェンダーと言われるものですけど、まあ、要は男性名詞、女性名詞、あるいは中性名詞とか、まあ、そういったものです。この文法性というのはヨーロッパの言語でも観察されるものです。男性名詞とか女性名詞とかね、聞いたことある人もいると思います。で、この文法性というのがコーカサス諸語でも見られて、例えばゴドベリ語という言語で見られます。このゴドベリ語っていうのは、北東コーカサス語族に属すもので、 まあ、北東コーカサスっていうのは別名、ナフダゲスタンと言われることもあります。で、このゴドベリ語という言語でも文法性というのが観察されて、まあ、男性名詞と女性名詞と中性名詞っていうのがあるんですよね。まあ、そういった意味ではヨーロッパの言語の文法性と似てます。似てますけど、このゴドベリ語の文法性のシステムの方が、まあ、かなりシンプルです。というのが、男性を表す名詞は男性名詞、女性を表すのは女性名詞、で、それ以外のものは中性名詞っていう、その自然の、まあ、性に従って文法性っていうのが分かれてますので、かなり分かりやすい性の区別です。で、これがヨーロッパの言語だと、例えば無生物の名詞であっても、月とか太陽とか椅子とか机とか何でもいいですけど、そういったものも男性名詞なり女性名詞に振り分けられてるので、そこがちょっとね、難しいところなんですよね。非母語話者にとっては。そもそも文法性とは何かっていう話ですけど、まあ、これは一致現象のルールみたいなもので、例えば男性名詞にかかる形容詞は男性形にならなきゃいけなくって、で、女性名詞にかかる形容詞も、まあ、女性形にならなきゃいけない。まあ、中性名詞も一緒。みたいな。まあ、そういった一致のルールなんですよね。これは形容詞以外にも、まあ、指示詞で観察されることもあって、まあ、英語だったらね、this boy と this girl っていうのは同じ this っていうのが形変わんないですけど、まあ、boy が男性名詞なので、this もその男性名詞に変えなきゃいけないし、girl が女性名詞だから、それに応じて this っていうのを変えなきゃいけないっていう、まあ、そういったシステムが文法性と言われるものです。で、さらに言語によっては、動詞の一致も、その性に従って変えなきゃいけないっていうことが、あります。男性名詞が主語だったら動詞も、まあ、男性形にしなきゃいけないし、女性名詞が主語だったら動詞も女性形にしなきゃいけない。まあ、中性名詞以下同文みたいな、まあ、そういったシステムもあるんですよね。ですので文法性のある言語を話す時っていうのは、その名詞がどの性なのか、男性なのか、女性なのか、中性なのかっていうのを知っとかないと、形容詞とか指示詞っていうのと組み合わせることができないんですよね。母語話者は、どの名詞がどの性かっていうのが全部頭に入ってますので、まあそういうのが自然と口から出てきますけど、学習者にとっては、まずその名詞がどの性なのか、男性、女性、中性、それを覚える必要があるんですよね。で、ヨーロッパの言語の難しいとこがまさにそこで、さっきも言ったように無生物の名詞であっても、机とか椅子にも男性とか女性っていうのが割り当てられているので、それを覚える必要があるんですよね。で、それに比べると、ゴドベリ語の文法性っていうのは、もう自然の性に従ってるっていう感じなので、まあ、生き物としてオスだったら男性名詞、メスだったら女性名詞。で、性別とかそういうのがないんだったら中性名詞っていう分け方になってますので、我々日本語母語話者みたいな文法性を持たない言語の話者にとっては、ゴドベリ語みたいなシステムの方がイメージしやすいですよね。日本語や英語には文法性というのはありません。まあ、確かに、ボーイとガールを区別します。男の子、女の子。日本語でも区別できます。ただ、これは、名詞が性を持ってるとは言えません。文法性があるっていうのは、さっきも言ったように、その一致の現象に関わるような、まあそういう文法のシステムに組み込まれてるような性のことなので、例えば、現代英語では、ボーイとガールで、何か違った形容詞を使ったり、指示詞を使ったり、あるいは動詞が違う形を取ったりということはないです。まあ文法には関わっていません。 で、北東コーカサスのゴドベリ語には男性名詞、女性名詞、中性名詞という3つの区別があって、で、それがヨーロッパの文法性と比べると、まあ、透明性が高いっていうかね、まあ、よりわかりやすい区別になっているというお話でした。で、世界の言語を見回すと、もっと文法性の数が多い言語もあります。10いくつ数が分かれているっていうような言語もあって、まあ、そういった場合は文法性と言わずに名詞クラスということが多いと思います。で、この名詞クラスが観察されるので有名なのは、まあ、アフリカの言語ですね。サハラ以南というかね、まあ、特にバントゥー諸語と言われるような言語で見られて、まあ、一番有名なのはおそらくスワヒリ語だと思いますけど、まあ、スワヒリ語にもそういう名詞のグループ分けっていうのがいくつもあるんですよね。そういうバントゥー系の言語の、まあ、名詞クラスの話はシャープ537で話してますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも合わせて聞いていただけたらと思います。というわけで、今回はコーカサスの話から、まあ、文法性の話にね、なりましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はぜひよろしくお願いいたします。お相手はシガ15でした。